FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。6月も終わりになりましたね。とっても暑い日が続きますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今年は桜 FM が開局20周年ということを聞きました。ずいぶん長いことやってるなと思ったんですが、その桜 FM の番組の中でもこのとっても長くやってらっしゃる番組がいっぱいあります。まあこの歴史と文化ももう17、8年になろうとしてるんですけれど、この同じようにずっと続けてやってらっしゃる、そういう番組がいくつかあります。でその中の一つを今日は訪ねてみようと、まあいわば桜 FM の歴史と文化を訪ねる散歩というわけでございますが、今日私がお邪魔していますのは、夜の9時を過ぎた桜 FM のスタジオであります。たった今生放送を終わられたばっかりの、ミュージシャン稲葉和弘さんお尋ねしております。稲葉さんこんばんは。
あ、こんばんは。
というか、突然にさ出てきましたけど、
ご無沙汰しております。
本当に、いやすぐ近くにお住まい、住まわせていただきながら、ね、はい、なかなかお会いできませんでしたけれど、ずっとこの桜 FM の番組、毎週水曜日の夜8時から9時まで、生放送でやってらっしゃる音楽番組、とっても珍しいなと思うんですけれど、ジャズあり、そして、何か、アカペラのようなものもあり、うん、そして稲葉さんのこのカントリー、
そうですね、
それぞれが生で演奏されてお話もされている番組です。もう何年ぐらいになりますか。
今回放送が181回目がちょうど終わりましたので、
今日が181回目の放送やった。
はい、で計算するとちょうど15年ということでですね。
すごいな。
初回の放送が2003年6月25日ということで、
よく覚えてらっしゃる。でその番組、その日から数えてちょうど181回になる。
そうなんですね。
すごいな。その間1回も休まずに。
そうですね、録音いうのが何回かありました。うん、どっかアメリカ行ってるとか、どっか旅行に行ってるとかいうのありましたけど、基本的に生でやっております。
ね、稲葉さんは音楽家、まあ、ミュージシャンですから、この演奏のためにこのあちこちへ行かれる。
そうですね、
日本はもう全部行かれたでしょ。日本中、
まあ、呼ばれたらねどこへでも行くんですけれども、
北は北海道から南は九州まで、
はい、
沖縄まででも行かれる。
そうですね、呼ばれたら行きますけれどもね。
あの時ギター一本持って行けばええねんという。
そうですね、はい、
ねえ。でしかもこのアメリカに毎年行ってらっしゃる。
最近ちょっと途切れてるんですけれども。
そうですか。
はい、以前はね毎年行ってましたですね。
ねえ、
ちょっと今2、3年あ3、4年途切れております。
あ、そうなんですか。
はい、また再開したいなと思ってます。
日本で忙しい。
いや、まあそんなこともないんですけどもね。まあ、日本にいるちょっと理由があったりして。
あれ、アメリカへ行かはんのは、
はい、
まあ言ったら遊びに行かはるんですか。
いや、今はねお客さんをお連れするという、まあ、仕事にしておりますので、
ツアーみたいな、
はい、なかなか遊びではちょっと行けない状況でございます。
なるほど、はい、あ、そういや大勢で一緒に行か
れる。そうですね、まあ、小さなツアーなんですよね。だから6人7人とか、うんうんうん、それぐらいの小さなツアーですから、どこへでもこう行きやすい。20人も30人になるとバス借りてとかも大変になりますので、はい、小さなツアーで楽しんでおります。
で行く目的地はやっぱりナッシュビル。
ナッシュビルとどっか一都市を考えているんですが。
なんでナッシュビル行くんですか。
やはりね、そのカントリーのメッカ、 ということで、歴史的なグランドロープリーというところがあったり、そしてたくさんミュージシャンがおられます、私の友達も含めて。
なるほど、
まあ、そういうことでナッシュビルを最後の使命みたいな感じでやってますね。はい、他にはニューオリンズとか、
はい、
メンフィスとか、
はい、
ケンタッキーバーズタウンとか、いろいろ行きました。
なるほど。それで向こうへ行った時にただただ見て回って遊び回るんじゃなくて、演奏をしたり録音したりして帰ってこられる。
そうですね、まあ、録音は滅多にないんですけれども、そういう時もありました。そしてまあライブハウスなんか行くと、こう声かけられたら私も出るとか、はい、
なるほど。
まあ、そういうやつはね、
もうすっかり馴染まれてるような感じです。
そうですね、
あのアメリカのミュージシャンとも仲良しの友達がいっぱいいらっしゃる。
そうですね、このブルーグラスの世界では結構友達が多くなりましたので、ね、
ということは日本の中で日本人でその、まあ、カントリーとかあるいはこのブルーグラスとかやってらっしゃる方っていうのはそんなにたくさんいらっしゃらない。
そうですね、まあ、まあそんなにたくさん全体的には少ないと思いますけど ね、はい、
我々そのカントリーとかねいうのはこのカントリーハットをかぶって、
はい、
ブーツを履いて、はい、足を踏み鳴らしながらっていうのを思い出します。水間さんの場合は演奏のスタイルっていうのはいつもビシッとスーツで決めて、
ちょっと違うんですね、
もう本当に直立不動で歌ってらっしゃるっていう。
そうですね、ブルーグラスの方はね、ちょっとそういうスーツ系のプレイヤーも多いですね。
あ、そうです、
はい、カントリーはそういうハットとかウエスタンブーツとか多いですけど、今現在はねちょっと変わってきてて、若者たちはもうそういう格好せずに普通のジーンズとか T シャツとか、
はい、
もう結構カジュアルな格好でやってるのが多いですね。
あ、そう
です。現状アメリカでも、はい、
でも僕らぐらいの年のものはね、はい、あのやっぱり1950年60年代、あるいは70年代ぐらいまで、
はい、
あのアメリカの文化が日本に入ってきて、はい、それがこう映画という形でどんどん広がってい
く、はい、
でその中で音楽も知らされてきたでしょ。そういうのはなんか西部劇の中でカウボーイ、
はい、
かっこよくギターを弾いて歌うとかね、はい、キャンプの中でと、ああいうのがどんどんカントリーソング、
うん、
あるいは
確かにそうですよね、
そういうことで広がったでしょ
う、はい、そうですね。
で今はそういうイメージってあんまりないですか。
今
は
そういうイメージが、ね、ないですね。
ね、
今だいたいウエスタン映画がないですよ。
あ、それです。
アメリカでもね、
そうです、
流行らないんですよ。
流行らないです。
やってもヒットしないんですよ。そういう時代の流れでね、うん、変わってきてるんです
ね。なるほどね、じゃあ日本ではやっぱりあのこうあんまりこうどんどんというわけじゃないけれど時代劇を見てる人も多いですやん、
うん、
ただまあ、うん、あの、うん、西部劇っていうのはある意味アメリカでの時代劇でしょ。
そうですね、
歴史 の、あの、はい、物語ですよね、
うんう
ん、あんまりそれはもう見られなくなってきた。
最近そのヒットしないみたい
です。ああ、そうなんですか、
はい、
やっぱ好きな人もいると思いますけどね、
まあ、年齢がその高年齢になってしまってそういう人たちが映画館行かないんでしょうね、
は
い、
ああ、そっか、うん、そうでしょうね。
時代とともに変わってきてます ね、
うん、カントリーという音楽の中でもジャンルがいっぱいあるように聞きますね、はい、
そうですね、ジャンルとあと時代によってね、
時代でも変わってきますか、
はい、だから私たちがいわゆる前田さんがイメージされるカントリーというのは、
はい、
もう今でいう夏メロみたいになってるんですね、
はいはいはい、
で私が歌ってるのもそちらの方なんです。
ははは、
で今皆さん現地の人たちが歌ってるのはもっと若い新しい音楽が多いですね。
なるほどね、はい、そういうふうにやっぱり時代とともに変わっていくんです、はい、
ですね。
もともとカントリーっていうのはアメリカから来たものでしょ。
そうですね、
アメリカの中でもどのあたりからどういうふうにっていうのは。
あ、そうですね、やはりこのテネシーとかバージニア、はい、アメリカの南部
の南の方、
南東南部とかですね、
東南部
ですね、はいはい、どちらかというとその農耕している人たちですね、
はいはい、
農耕している人、田んぼとか、はい、そういう畑とかやってる人の音楽、でカーボーイというのは馬乗ってる人たち、
はい、
ああいう人たちがちょっとウエスタン系なんです。
なるほどな、
はい、で西部という意味ですからね、西部ということで、そういう意味でちょっとカントリーでもね、そういうウエスタン系とあのカントリーの古いスタイルとまたちょっと違うんですね。
違う、はい、なるほどね、うん、でそれがずっとこう南の方から北へ登ってきた、音楽が上ってきた。だけどそれはやっぱり農耕民族みたいな人たち、うん、あるいは、うん、あの働い、まあ、土と共に働いてきた人たちの音楽が、うん、こう少しずつ変わりながら上へ上がっていくわけですか。
これはね、あのやっぱラジオの力だと思うんですね。
はあ、
ナッシュビル、テネシーに WSM という大きなラジオ会社がありまして、ラジオ局がありまして、そこでグランドロープリーというその番組を毎週土曜日に流してたんですね。そのワット数が大きくて、はい、結構全米で聞こえたらしいんですよ。
ははは。
それが広がって、であと戦争で田舎の人たちがいろんな場所にこう赴任しますけれども、それで田舎の人たちがあの聞いていったりして、あの広まったと言われてますね。
あ、そういうこと。
ミュージシャンが歩いていったんじゃなくて、
なるほど、
電波でもって広がったと。
なるほどね、さすがアメリカいう感じ
ですね。まあ、広いですね。エルビスがこうブレイクするのもやっぱりラジオですね。
なるほど。
やっぱエルビス一人なんぼ頑張ってもね、
はい、
聞ける人はメンフィスしか聞けないですから、それがラジオでもってこうみんな飛び火していって、
なるほど、
世界的に燃え広がったという感じ。
なるほどな、うん、
ラジオって大事なんですよね。
そういうことですね、うん、桜 FM は大事ですね。
そうなんです。これで世界に行こうかなと思ってます。
本当ですね、
15年経ったんですけど。
いやいや、これはあの余談ですけどね、桜 FM って、まあ、FM ですから地域限定の電波でしょ、
はいはい、そうそう。
だから稲葉さんのファンっていうのは全国にいはって、まあ、大阪や神戸にもいっぱいある、はいはい、で水曜日に稲葉さん西宮でやってるのは知ってんねやけど、うん、はい、聞かれへん、
はい、
だからと言って、はい、車で西宮まで来て、は
い、
で
聞いて
電波状況で、ね、どこへ車止めて聞いてる人のことを聞きました。
当時、はい、当時そうやったんですよ、
ね、
まだ今みたいにスマホとかね、
はい、
インターネットでそのラジオで聞けない、
あ
の、
はいはいはい、
パソコンで聞けなかった、
ね、
はい、
うん、
その時代皆さん車で、ね、来ていただいてたですね。
そうらしいですね、はい、あの偉いもんやなと思ってきました。
うん、
というのも稲葉さんの活動っていうのがその本当に幅広く、しかもあの継続してやってらっしゃる、
うん、
なんかこの間はなんかキャンプやられたんですか。
まあ、キャンプというのはね名前なんですけど、まあフェスティバルなんですね。
なるほど。
音楽フェスティバル。
どこでやられたんですか。
これ美濃共学の森学習センター、あの野外活動センターというところで、まあ美濃の山の方なんです。ただまあ電車であの美濃まで行って、タクシーで1000円ぐらいで行けるところなので、そんなに山の中じゃないんだけれども、まあちょっと都心から離れたところで、
どこで集まられ
た。はい、あの5月の第3週末土日にやっております、
は
い、今回7回目が終わりました。
じゃあもうその時毎回来はる人もいてるんでしょ。
そうですね、毎回来ていただいたり、車で来たり電車で来たり、ね、バンドも大体今年は38バンドでしたかね、2日間で
バンドが集まるわけ。まさにフェスティバルです
な。そうなんです。
はあ、カントリーのバンドばっかり、
まあ、どちらかというとブルーグラス、
ね、あ、ブルーグラス系の、
はい、ブルーグラス。
そうですか、はい、はあ、でそれをお互いにこう交換演奏みたいなんで楽しんだり、
そうですね、
聞く人は聞く人で楽しんだり、
そうです、
自然の中で、は
い、そうですね、まあ、一応屋内の、うん、フェスティバルなんですけども、大概そのフェスティバルというのは野外でやるのが多いんですが、
はい、
野外はやっぱり天気の都合とか、
そうです、
はい、で夜になったら暗いとか寒いとかいろいろ雨が降ったとかですね、
そうですね、
もう大変なんです。
なるほどね。
ただ私たちのやつは屋内なので、まあ天候に左右されない、まあ、非常に安定したコンサートで楽しんでいただきます。
そういう催しもやられるし、定期的にといいますか、まあ、不定期かもしれませんが、はい、あちこちのライブハウスで、
そうですね、あのミスターケリーというとこは奇数月の2ヶ月に1回、
それは大阪ですか。
大阪の、はい、ミスターケリーズというジャズクラブなんですが、
ははは
そこでブルーグラスのライブ
は、
はい、今度は7月の8日にあるんですけれども、
あ、そうですか。
あと神戸はコンサートの方、神戸主審館という
主審、
はい、酒蔵のホールなんですけども、
そうそうそうそう、
はい、そこは年に2回
福寿の酒蔵でし
たな。そうなんですよ、はい、福寿さん
で、ね、お酒も飲めるというコンサートですね、
はい、ここももう古くてですね、
はい、
2000年ぐらいからやってるんですかね。
そうですか、
はい、
まあ、いい年、
はい、今回30回目が終わりまして先日。
いやすごい、
はい、
じゃあ1年に何回かやれる。
1年2回なんですね、15年です ね、 ですね、あっちも、はい、
もうそこで新しいお客さんも含めてずっと来はる人も聞きに来はる。
そうなんです ね、
ね、
う
ん、そういう人がいはるから、このブルーグラスっていうのはどんどんどんどんこう深まっていくんやと思いますけども、
う
ん、ま
あ、そうですね、
西宮でも決まった場所で演奏される場所、
はい、そうですね、一つありまして、
はい、
あの神楽町の交差点のところにフォートワースというカントリーライブハウスがあります。
2号線の南側、
二号線2号、ね、南側ですね、
はいはいはい、はい、あの大きな山手へ登っていく大きな道のある交差点のちょっと東側、縦
一線の、ね、縦
一線の東、
はい、そうですね、
あそこで定期的に行ってらっしゃる。
はい、月1回、
ああそうです
か、ちょうど第4 木、うん、第4木曜日ですね。
ああそうなんですか、
はい、まあ明日なんですけど、
じゃあ ここでやったアークレヒーは、ね、必ずホットハウスにやるという、
は
い
は
い、
ぜひまたね、うん、興味のある方は第4木曜日また訪ねていただければ、ね、
そこはあのカントリーの専門のライブハウスですよね、
そういうことです、
ですよね、
はい、
だから好きな人はいっぱいいたはる、
そういうことです、
まあ、これから聞いてみようという人もこれからどんどん行かれたらいい、
そうですね、
夜遅くまでやってはるんですか、
私の場合は7時半から、
はい、
7時半8時半9時半ですから10時過ぎぐらいまでやっております、はあ、大阪ぐらいからも来られます、
なるほどね、
はい、
話長くなりますが一曲この辺で聞かせていただけませんでしょうか。
わかりました、あの CD の中から一曲ね、
はいはいはい、
あのおかけしようと思うんですが、前田さんの番組が歴史と文化の散歩道ということですが、道からイメージして、
なるほど、
田舎道、
いやいや
Take me home country road、
いや嬉しいですね、カントリー風の散歩道聞かせていただきました、
そうですね、はい、ありがとうございます、
ぴったりですな、
はい、
ありがとうございます、今やその柳川さんといえばあのカントリーの世界では本当に重鎮って言いますか、あの日本中どこ行っても名前が知られてるというわけですけど、一番最初音楽に関わりはった時、うん、
ああ
初めからギターと思われたんですか。
あ、私はね、まあ、バンジョからですね、
バンジョーやったんですか、
はいはい、父が、はい、あのカントリーとか昔から好きで、
はい、
でカントリーとかブルーラスをよく聞いてたんですね。
ああそうですか。
でも実際演奏する時間もなく機会もなかったということで、うんうん、で私の兄がマンドリンをやりだしまして、兄が高校生で私は中学3年生でした。で父が40代だったと思います。でその時父もバンジョーをやりだしまして、まあ、親子でやってたという感じですかね。だから15歳私バンジョーからスタートしました。
へ、うん、みんな弦楽器なんです
ね。そうですね、このアメリカのカントリーなんかは大体弦楽器が中心なんです。
そうですね、その今の3つの楽器というのはみんなカントリーの中に入ってくれる楽器ですもんね、は
い、やっぱ持って歩けるというかね。
なるほど、なるほど、
持って移動できるやつだから、ピアノなんか持って歩けないので使わないんですね。
で、まあ、そのバンジョーなりあのマンドリンなりギターなりをやりながら、
はい、
このいろんなジャンルがあると思うんですけど、うん、なんでそのカントリー。
あー、これはまあね、そのブルーグラスという虫に噛まれた人なんですけどね、うん、噛まれる人がおるんですね。
そうですか。
でそのブルーグラスバグって言うんですけども、はい、それに噛まれた人はどっぷり使ってしまう
みんなそうなる、
ならない人もおるんです。だからみんななって大変なんですだから同じ音楽を聴いても別にそこにはまる人とはまらない人は出てこられ る、
うん、
る、
稲葉和弘は
ハマってしまったわけです。でそこからハマり続けてるんです。
ずっと
で追求しようと思えば思うほど見つからず、ずっとやらなければいけない、な
奥が深いわけ。
そういうことです
ね
ここでいいっていうのはないんです。あ、まあ、音楽は全てそうなんですが。
なるほど、うん、で初めまあちょっとやってみた、はい、だんだん上手になってきた、これちょっと挑戦しようやないかいなこと出てきますやん、
うん、そうですね、
コンクールとか、
はい、
そんなの経験は
アメリカでやりましたね。アメリカ行った最初に22歳の時に行きましたけれども、
はい、
もういきなりバージニア州でもういきなりコンテストですね。
へ、
アメリカの人はコンテスト好きなんですよ。
あ、そうです。
でそこでこう才能を認められて、みんなに褒められて伸びていくんです。
なるほどな。
で天からのこれは君は授かり物だということで褒められるんです。
うわ、
日本だったら君仕事もせんと何やってるんですかって言われるんです。音楽やめてね、ちゃんとした仕事に就きなさいと言われるんですよ。
なる、
ここはまた違いなんです
ね。え、うん、伸ばせるということ、う
ん、アメリカだと君は素晴らしいと
褒める、
こんなバンジョー弾けるやつはなかなかおらんとかね、そういうふうにして褒められて調子に乗って上手くなる人は、
いやいや調子に乗ってそれ本当やろうと思う、
で上手くなっていくわけなんです。
なるほど、やっぱり稲葉さんもそういう経験をされたわけです ね、 そうですね、まあ、そうやってだんだんこうカントリーにこうのめり込んでいくといいますか、その世界で伸びていくと、
はい、
いうことになられた、
うん、
アメリカ一番最初に行かれたのは何歳ですか。
あの1982年22歳でした、
うん、ほう、
大学2年生だと思います。2年生で夏休みをちょっと早めに取らせてもらって、う
ん、はい、
6月7月8月3ヶ月行きました。で9月からまた学校行くという。
そうですか。
でそれを3年間やりまして、2年3年4年行ったと思います。
うわ、
それだいぶ効きましたね。
なるほどね、うん、本場仕込み。
そうですね、ね、バージニア州で。
そうですね、はい、でそれからまあいろんなあの CD を出されたり、はい、まあ、作品をいっぱい作られて日本でもずんどんどんどん有名になってこられた、うん、それで、ま、地元西宮のことも忘れとちゃんとやってくださってるのとっても嬉しくて、
まあ、ね、うん、まあ、おかげさまでね、サクラ FM もそうなんですけれども、
はい、
こう私たちのこう面倒見てくれるというかね、
はい、
まあ、こういう接点作っていただけて非常にありがたい。何年か前尾崎清彦さんをお呼びして、
そうです、ね、
カントリーウィンドをアミティホールで
ね
やらせていただきました。
今年もアミティホールです。つい最近やられたんでしょ。
あれはね、フォートワースというお店が主催でやっておられまして、はい、今年で17回目でしたかね。
お、うん、
あの大盛況でございます、はい、ね、私も出演させてもらいました。
そんなこともずっと続けてくださっている、まあ、日本中で演奏活動をしながら、しかもこの地元西宮、お住まいの西宮を大事にして毎週毎月こうやって第4水曜日の夜8時から桜 FM で生放送、
はい、
演奏とお話、はい、これまた話が幅広いから面白い、いろんなことを教えてくださるので、みんな楽しみにしていると思います。
ありがとうございます。
これから先ですね、
はい、
なんかミュージックジャーニーというのがあるんですよね。
酒蔵のコンサートですか。
そうですか、は
い、ちょうど一つこの終わりましたので、先週終わりましたので、はい、次は10月の28日にございますね。
やられる、
はい、
あ、そうですか、
はい、
まあ、そんな活動もあり、いろんなお知らせはその 毎月第4水曜日 の生放送の中でもお知らせ、
ね、
いろいろしていただいてますから、
はい、
まあ、それを聞かせていただいて参加させていただいたらいいかなと思います。この番組いつまでやられます。
やめろ言われるまでやろう思ってるんですけど
そうですか、
はい、
いや絶対それをもうみんな待ってますので、はい、ぜひぜひ続けていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は歴史と文化の散歩道の番組が、ミュージックジャーニーの部屋にこう押し込みまして、はい、そして生放送終わられたばっかりの稲葉さんを捕まえていろいろお話を聞かせていただいたり音楽を聞かせていただいたりしましたが、最後にもう一曲、今度は生でやっていただく。
そうですね、
ギター抱えてあります、
はいはい、先ほど話題が出ました私の父がですね、
はい、
昨年10月に亡くなったんですが90歳でした、その、まあ、父の影響でこういうふうに、まあ、今日ありますので、父が大好きだった曲マウンテンデューという曲がありまして、これはアメリカの山の中で作ってる密造酒ドブロクのことなんですけども、マウンテンデューという曲一回聴いてもらってよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします、はい、とっても楽しい曲でしたし、まあ前で弾いて歌っていただくってのとっても迫力あって
ありがとうございます。
びっくりしますね。ありがとうございました。稲葉さんの、作っていらっしゃるバンドブルーグラスランブル、
はい、
それから、レインボーバレーブルーグラスバンド、
そうですね、
2つのバンドをお持ちなんです。
そうですね、
ずっとこれで一緒にやってらっしゃるんです。
そうで、大体そのバンドでやるとる、ね、東京はブルーグラスバディーズというグループで、東京の方はまた違う名前でやっております。
あ、そうです、はい、まあ、こんな素晴らしい方が西宮にいらっしゃる、そして桜 FM の放送で毎月やっていただいているということをとっても誇りに思います。ますますご活躍お祈りしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。